マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第160回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。今回の配信ですね、配信されるのが、11月の10日、もしくは11日、だと思います。だと思いますというのはですね、本日今収録してるのは11月4日日曜日のですね夜に収録しています。いつもですねその日すぐ収録して編集して出すということをしているんですが、前回です159回目のエンディングでもお話ししました通り、11月10日とですね11日マイクロソフト MVP オープンデーということで、2日間ですねマイクロソフトの品川の方に行っていろいろお話を聞いてくると、あと他の MVP の皆さんとねいろいろ交流を深めたりとかですねやっておりまして、おそらく番組を収録することが時間がないだろうということで、去年もですね一回これでお休みをいただいてます。で実はこのお休み以外は休まずに配信してるというなんか自分じゃすごいことやってるなと思ってる状況なんですが、そう言いましてもね、ふっと思って別に間開けちゃいけないってわけじゃないんですけど、いつも毎週楽しみに聞いていただいてる方もいるということで、私もこう他の番組をですね楽しみに聞いてることもありましてね、ちょっとあまり開けない方がいいかなということで、今回二度撮りということで、159回目の配信した翌日ですね、にお話をさせていただいております。 Windows Phone 8、このお話をしたいと思います。 Windows 8じゃなくて Windows Phone 8ですね、その話をしたいと思います。でこれがですね10月29日マイクロソフトから正式に発表になりました。Windows Phone 8が正式に発表となりました。これはマイクロソフトがですねイベントを開いて、正式に発表になりますよということを、またバルマンが出てきてですねいろいろお話を、したんですが、まず結論から言うと、日本市場の話は全くしていません。あくまでも発表したのは端末と OS の話と、あと海外のキャリアですね、そこの話になっております。Windows Phone 8、Windows Phone 7 ですね、我々が使ってる、我々っていうとねお前だけだろってみんなに言われるんですが、使ってる Windows Phone 7とですね何が違ってるかということについてはですね、第140回と第151回でですね実は話しております。話しているんですが、簡単に言うとですね画面が、大きくなりました。解像度がですね高くなりまして、従来 Windows Phone っていうのはですね800×480ドットのこの解像度だったんですが、今度ですね画面モードがいくつか増えまして 1280×768、 1280×720、 800×480 と、こういうね画面サイズが出ております。でハイエンドのモデルになると、例えばNokia のルミア920とかいうタイプになりますと最高解像度のですね 1280×768ドットということになっております。普及型スタンドモデルっていうスタンダードモデルっていうことでですね、Nokia のルミア820に代表されますねタイプで 800×480ドットということで、私が持ってる Windows Phone の IS12T とルミア800持ってるんですけど、これと同じものということになります。あとですねこれは CPU がマルチコアプロセッサー対応してて64コアまでですね実装ができるということで、これ第110回でも話したこと内容なんですが、そんなに載せるスマートフォン出るのかというところもあります。でさらにですね、NFC 近距離通信ですね、 NFC のサポートとかそういったこともできるようになっているということと、あと画面がですねタイルの画面、これは前も言ったらこれメトロって言っていいのかな、よくないんでしょうね多分ね。ホーム画面ですね、ホーム画面は今まで173×173ドットの1枚のタイル、もしくはそれが2枚横に組み合わせたタイプのタイルのみだったんですけど、さらにですね1つのタイルを4分割にしたサイズと、あとさらに大きいサイズですね、こちらもですねタイルの大きさが小さいのと大きいのと多彩な表現ができるようになっています。ですからね画面見ると横2列という感じでタイルが並んでたんですけど、これ一番細かい状態で4列タイルが並ぶということになります。でもちろんこう解像度が高いんでそれなりにですね、文字も見やすくっていうか細かく見やすくなってるんじゃないかなと っております。まあ、ここら辺がですね、Windows Phone 8ということになるんですが、で、大体ここはですね、我々もこう、事前こういう情報を見てて、こういう感じだなと思ってたんですが、実際発表、正式発表された後にですね、分かった機能、追加された機能というのがありますんで、ちょっとここの話もしたいなと思うんですが、まずですね、このロックスクリーンという、まあ、普段のこう、パスワード入力する前のね、普段のロックスクリーンという形なんですが、ことなんですが、これの、まあ、お気に入りの壁紙にですね、まあ、時間とこう、曜日とか日付とかですね、あとこうメールが何通届いてますとか、そういうのだけが表示されるようになってました。さらにですね、ここにあのアプリケーションの通知アイコンを表示させることができるということになっております。で、これ具体的にどんなのかなっていうところはちょっとあるんですが、例えばメールのタイトルとかね、誰々さんから来てますとかね、そういったところ、あとはそのそういったまあ通知関係ですね、それとその壁紙についても固定じゃなくて、例えば Bing の壁紙とかですね、あの Bing の壁紙ってマイクロソフトですね、検索エンジンですね、あの Bing ですね、あの Bing の壁紙って結構いい写真が出てきますよね。結構私ね、1日1回必ず開いてるんですけどね、あの Bing の壁紙が毎日変わるのを使えたりとか、 Facebook の写真を表示させることもできるということで、各アプリケーションの状態をロックスクリーンでも表示することができるということになったみたいです。で、実際私も物を見てないんで、なったみたいですとしか言いようないんですけど、まあ、そのうちですね、多分入手しますんでまたその時ね、お話をしたいなと思っております。さらにあとスカイプですね。これスカイプなんですが、もう OS にインテグレートされたということで、着信とかね、通話とか、普通に電話として使うということももうほぼできるということになってます。まあ、確かにスカイプがね、マイクロソフトに買収というか統合されたところで、これはあるなと思ってたんですが、やはりですね、スカイプとのこう密接な連携っていうのはですね、いよいよできてきたのかなと。つまり電話契約しなくてもですね、これスカイプだけ通話に使えるかなっていうのが、ちょっとあります。それとですね、これ大きい話としてキッズコーナーという機能がつきました。これキッズコーナーというのはですね、皆さんこうスマートフォンをお持ちの時に、子供がね、ちょっとゲームやりたいから貸してくれとかね、よくあると思うんですね、お子さんがですね。やはり例えばお仕事でスマートフォン使ってる方とか、こうお子さんに見せた時に、やっぱり例えばメールの画面開いちゃっても誤って消しちゃったりとかですね、誤って送信しちゃったりとかですね、電話かけちゃったりとかですね、そのことやられちゃうとちょっと困ると。で、やっぱり子供が使っていいところだけ、例えばゲームとか音楽聴くとかね、映像見せるとか、まあ見せる映像にもよりますけども、ところでちょっと子供に見せるにはね、限定したいなっていうのはあると思うんですね。そういう機能を限定させるものをキッズコーナーということで実装されています。で、私もこれ直接画面見てないっていうかですね、これ例の Windows の方の SDK をよく見てみればいいんでしょうけど、ちょっと、後でまた詳しく見てみたいと思うんですが、指定したアプリケーションのみ起動してみせるということになってます。これちょっと非常にいいのかなと思います。で、逆に他のスマートフォンには実装されてない機能じゃないかなと思っております。まあ、そこら辺の機能がですね、どんどん実装されていくっていうのが今のところ発表されてます。ただ、どうもお財布携帯的な内容とかですね、そういったのもどうも載ってるんじゃないかというのがですね、いろいろ調査されてる方の方ではお話が出ております。まあ、これちょっとマイクロソフトから公式な見解がまだ出てませんのでわからないんですが、これ載ってるってことは日本市場はかなり視野に入れてるように私からは見えます。ちょっとね、そこもとこもね、期待できるかなと思った、今回の Windows Phone の発表でした。で、Windows Phone 8ですね、開発キットが、公開されています。日本では10月31日に、公開になりました。Windows Phone SDK 8.0 ということで、開発環境ですね、Visual Studio 2012に対応しているというものが出ています。で、早速これ私インストールしました。で、インストールしたってことはですね、エミュレーターでWindows Phone が動くんで、もっとここよく見調べてから喋れよかったかなって今ちょっと後悔してるんですが、これちょっとおいおい私も調べてお話したいと思っております。まあ、すでにね、開発ができるという状態まで持ってきてますんで、まあ、多分強者はですね、ルミア920を買ってですね、開発に着手するんじゃないかなと、そのふうに思っております。で、今回発表されてる、 Windows Phone の端末ですね、 Windows Phone 8の端末、こちらがですね、Nokia が Lumia 920、Lumia 820、あとキャリアによって型番が違ってて822811というのが出ています。それと、HTC ですね、 HTC が Windows Phone 8X というタイプ、こちらともう一つ廉価版のですね、Windows Phone 8S、8S というタイプが出ています。このね、どうも HTC の端末かなり評判がいいみたいですね、これはいいぞっていう話をちょっといろいろ聞きます、どうなんでしょうね、ちょっと Nokia か HTC かとねいうところなんですが、あとそれとも一つサムソンからですね、アティーブっていうんですかね、 S というタイプ、こちらはですねハイエンドモデルのみですね、 1280×720 ドットの解像度を持つ液晶画面を持っているもので、この今、5機種ですね、ちょっと細かいの分けると7機種になるんですが、というのが今発表されています。これいいですね、いいんだけど、どうもこの価格帯の端末いろいろ欲しいものがありましてね、もちろんその中に iPad mini も入ってるんですけども、この価格出すんならサーフェスを個人輸入してもいいなっていうところもあってですね、ちょっと悩むところです。まあこれどうなんでしょうね、国内でいつ発売されるかというところも興味あるところなんですが、さてではそこでですね、ちょっと Windows Phone の話からちょっと変わりまして、今週ですね11月1日に、今週って言いながら聞いてるのは多分もう10日ぐらい経っちゃってると思うんですが、11月1日にですねマイクロソフトと NTT ドコモが共同記者会見発表しました。まあ多分 IT 系のねニュースで見てる方ももうご存知も多分今これを聞いてる方は10日前の話なんで、もう聞いてると思うんですが、マイクロソフトと NTT ドコモが Windows 8の Windows Phone 8じゃないですよ、 Windows 8のタブレット端末とクロッシー、 NTT ドコモの LTE サービスですね、クロッシーで業務提携するという発表がありました。特にその業務向け、法人向けのタブレット端末をクロッシーの回線を使ってより柔軟にモバイル機器としてですね活用しようと、まあソリューションを提供しようというものです。で、まあ法人向けっていうことでですね、まあ我々コンシューマーは聞いてて法人向けかと思ったんですけども、どうもその記者会見、まずこういったマイクロソフトと NTT ドコモがですねそういった提携を組んでるっていう背景の中にですね、どうも記者会見の中で話があったらしいんですが、質疑応答ですね、話があったらしいんですが、ここの中でですね今後のその Windows Phone 8のですね展開も検討してるという話をしてて、時期の問題だとかいろいろこうまたなんかいろいろ大人の事情があるんでしょうね、それは私もさすがに知らないんですが、そこで、ね、市場の状況を見極めながらという話を、しているというところですが、もうここまで喋っちゃうと、もう聞いてる方も答えてる方もですね、もうドコモから Windows Phone 8の端末が出るんだっていう前提で話をしているという感じがします。実際のところは分かりませんが、かなり期待できるかなと思っています。そういうことでですね、なんか私の感覚ではもう時間の問題なんだね、あとはというところで、あとはいつ出てくるかというふうなところですね、ちょっと期待したいなと思っております。といってもですね、私もじゃあ Windows Phone ドコモから出たら買うのかっていう話あるんですけど、今うちソフトバンクなんですね、私の携帯ね。で、うちの奥さんも当然家族でソフトバンクなんですが、で娘は見守り携帯ね持ってまして、でちょっといろんなこうところでね、あんま詳しく個人的な話なんてできないんですが、ソフトバンクの無料通話にかなり助けられてるところがあってですね、なかなか移行ができないと、おそらくねソフトバンクから切り替えることが不可能だという状況になっておりまして、買うんだったら別にドコモの回線を、私が個人で契約して別に持つしかないのかなっていう、一人だけちょっと MNP っていうわけにいかなくてですね、それ考えると、多分ね私ドコモから出てもですねドコモの端末を契約することないと思います。ないと思うんですが、 Windows Phone の端末だけは持ってですね、ポケット Wi-Fi 使ってちょっと使ってみようかなと、そういうふうに思っております。ですから Windows Phone を応援しておきながら、いざ発売されても実は買えないかもしれないという買えないっていうかね、キャリアに対しての契約はしない状態で使うという形になるかなと思っ ております。まあ、ちょっと悩みどこですね、そこはね。あ、ドコモならあれか、 B モバイルとかの SIM 買ってきてサシャインですよね。ちょっとね、ドコモの回線を契約するのはちょっとお金がきついかなと思ってるんで、あ、ちょっと考えましょうそれ。まあ、そんなところでですね、ちょっと Windows フォン、 Windows、まあ、Windows 8のタブレットの業務提携というところと、あとちょっと Windows フォン8もですね、展開もちょっと期待できるかなと思っております。まあ、そんなところでですね、まあ、今回、Windows フォン8のお話をさせていただきました。まあね、実際もう皆さんこれ聞いてる番組のほとんどの方がですね Windows を使ってないと思うん でなかなかこうお話ししてもねピンとこないかなっていうところあるかと思うんですけど、じゃあ私が喋らなきゃ他の番組でも喋るかと、他の誰が喋るんだと思ってますんで、これは、ね、Windows Phone の話はですね、めげずに引き続きお話をしていきたいなと思っておりますんで、ちょっとよろしくお願いいたします。はい、そういうことでですね、今回実は二度撮りしようかどうしようかずっと悩んでる状態で、この状態で今来週の MVP オープンデーの名刺の準備したりとかですね、オルタナティブブログの、ね、記事もそろそろ書かなきゃなと思ってるところで、いろいろ悩んでる間に時間なくなっちゃいまして、実はですね原稿一切書かずに、その場でほとんどアドリブでですね喋ってるという状況です。まあ、そういうことでちょっとまとまりがなかったお話かと思うんですが、まあ、ちょっと Windows Phone 8の話を、させていただきました。まあ、この話は引き続きしたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、第160回、Windows Phone 8のお話をさせていただきました。で、Windows Phone の話をしたところでですね、ちょっと Surface の話もちょっと気になるところですね。で、 Surface なんですが、私が以前 Windows Phone を買った海外通販のね、個人輸入した通販のワンショップモバイルというお店、そこででもですね、なんか購入ができるようになっています。$615で Surface 32GB モデル、買えるということで、どうしようかなっていうところでね、今悩むところですね。まあ、日本で発売になってからでもいいかなっていうところあるんですけどね、そういった間にですね、私の周りの人どんどん買うやつが出てくるんですよね。買うやつすら怒られちゃうけど、ちょっと来週見させてもらおうかな。ね。いや、なんかこれ結構な人買ってますね。私の周りの人はね。お前の周りだろって言われたらそうなんですけど。サーフェスはですね、かなりこれ期待できるかなと思っておりますんで。ちょっと悩みとこです。日本円にして42,000円ぐらいかなと思ってます。ちょっと悩むとこですね。ただちょっとやっぱり実用レベルで使うとなると、まあ、ちょっとね、iPad、そのまま選択肢の中の一つで、先日iPad mini が、出ました。で、出ましたってね、それはもう先日って、だからもう今日は11月の10日ぐらいから、もう10日ぐらい前の話だろって言われたらそうなんですが、うん、結構良かったですね。良かったけど、 iPad っていうのは私11のね画面の大きさが良かったってところもあって、あれが7インチになっちゃうと、7.7 インチか、持ちやすくていいかもしれないけど、あの画面の広さが欲しいところだったのになっていうと考えると、やっぱり iPad の方がいいのかなと思っちゃったりもしてですね、ちょっと買うかどうしようか悩んでいます。あれを買っちゃったら他のものが買えなくなるんで、よく考えないといけないなと思っております。まあ、そんなところでですね、いろいろ欲しいものもあるんですが、Windows Phone 8の端末もそうですし、ちょっと Surface も興味ありますし、やっぱりね、Windows 8乗せたノートパソコンね、タッチパネル式のやつ欲しいですよね。バイオデュオ、あれはいいですね。ちょっと欲しいなと思ってるところなんですが、まあ、そんなところで、なんとかお金がなんとかならないかなという、まあ、嬉しい悩みの状況です。まあ、この中でどれか、多分ね、どれか何かを売って、買うんじゃないかと思っておりますので、まあ、そのうちお話ができるかなと。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。